今日を生きるあなたの微笑み、今日を生きる私の微笑み。微笑みは愛、微笑みは平和。微笑んで喜んで生きていきたい今日の私。あなたの今日はいかがですか？熊田奈美子です。今日の微笑みトークはラジオ牧師山下正夫先生の Q&A のコーナーですが、5月の Q&A のコーナーは憲法記念日特集を組みました。自由民権記念館を訪ねたお話をいたします。山下先生、今日も Q&A よろしくお願いします。よろしくお願いします。土佐の民権運動の非常に、はい、まあ、記念館ということで、特集ということで、まあ、訪ねてきたわけなんですが、はい、まあ、ここは市政100年で、はい、まあ、日本最初の民主主義運動をということで、新たな100年へのシンボル施設として自由民権記念館を建設された、はい、ということを、伺いまして、まあ、歴史博物館として建っている。まあ、自由は土佐からということで、うん、で、まあ、先生と一緒に、まあ、実際にその場に行ってきましたので、はい、今日はちょっと Q&A のコーナーなんですが、憲法を、はい、記念日で、まあ、今日本の国では憲法ということとても、
そうですね、いろんな議論が出てきて、
なんかね、うん、ノーベル賞とかおっしゃる人もいるし、はい、いろんなこう今新しい、戦後70年、新しいまた幕開けのようなことで、
はい、
いろんな声が聞こえてくるこの時に、まあ、ここ の, まあ、場所をご紹介しながら、うん、まあ、いろんな歴史を順番に見てきましたので、
はいはい、
非常に興味深くまとまってて、うん、こういうところを子どもたちもね、なんか見学に訪れてたような気がしましたので、こういろんな修学旅行とか遠足などでも来てるのかなと思いましたけど、今日はですから日本国憲法をメインに考えたいと思います、はいはい、で、実は山下先生は、大学で法律を、
まあ、一応ね、
一応
法律を勉強しまし
たので、はいはい、それもあっていいかなって思ったんですが、
ですね、
まあ、この場所は、はい、まあ、1階と2階に分かれてまして、はい、1階はコミュニティ、はい、ホール、市民のため、そして2階に、まあ、いろんな展示室があって、はい、でちょっとね、ここに実はテレビではなくて見えないんですが、板垣大成が刺された時の実は実物の担当が展示してあったんですね、はいはい、これも、はい、もう板垣シストモという有名な方 の,、
う
ん、
そうですね、
担当、はい、それから新聞の葬式なんていうパンフレット
もあります。面白いやつですよね、これは、はい、
当時こう、弾圧受けて、で新聞をだからお葬式を出したという興味深い出来事、
はいは
い
はい、
それからその立志学者という、まあ、土佐に行けばもう有名なところなんですが、はい、まあ、ここのまあ、その何て言うんですかね、ここのその問題、
試験問題があって、
はい、で、ちょっと見て、
すごいですよこれ。
そうなんですよ、とても答えられない難しいっていうのは、もうね、世界全部なんです。
そうなんです、
中国、インド、イギリス、シベリア、アフリカ、ヨーロッパ、イギリス、フランス、ギブラルタル海峡、オランダ、ロシア、アメリカというふうにして、もう世界のことの出題なんです、
ね、そうなんです。だから今の時代だったらこれ大したことじゃないと思うかもしれませんけども、うん、鎖国をしていた時代からわずか数年経ってこういう世界についての広い知識を求める、学校っていうんでしょうかね、学び屋が土佐に存在したっていうのは、う
ん、だからあなたは何問解けるかなって、クイズみたいにあってもらったんですけど、はい、やっとでもとてもっていう感じ。
そうですよね、
で、こういう、はい、まあ、試験問題、
はい、
で民権ばあさんという面白い、
はい、
女性のね、なんか参政権を、
はい、
でこの方は、まあ、パートナーがいなくなって、はい、ご自分でも税金払って、だけどなんか自分には選挙権がないっていうの で,
うで、は
い、ちょっとこう声を上げたという、はい、
これもあれですよね、世界でもまだ 女性の投票権ってことがあんまり言われてなかった時代に、
はい、
この土佐で初めてこの日本人のこのおばあさんが投票権を求めて、
はあ、まあ、先駆者って書いてありましてね、
はい、
すごいことですね。ですから、やっぱりこう高知県はいろんな意味で、
はい、
こう、
なんていうんですか、進歩的だと思います、とても。
うん、だから、はい、こう近代国家の幕開けの、まあ、そのですから、まあ、江戸時代から明治というね、その、だからその日本の歴史を学ぶと、ここの節目のところで、非常に大きな、
うん。中心的な役割を果たしたと思いますけども、ただ、 あの主流の方はやっぱりあの
そうですよね。
そうです、あの
長州と
長州と薩摩なんですよ。
ですよね、そうなんです
よ
ね。
うん、
だから非常にあの、はい、まあ土佐の位置っていうか、そこですよね。
立ち位置がすごく面白いと思いますね。
面白いですね。でもこう行ってみると、まあ、現地に行ってとてもこう女性たちもオープンで、
はい、
あのこう非常にこうなんてまあだから非常にこう進歩的というか、そのあの、まあ、自由を、
はい、
ということをちょっと感じられる土地柄、ね、っていう気がしますね、
はい、
それで、まあ、その中の非常に興味深い資料の一つが、はいまあ、ここに持ってきた、あそうそうもう一つ先生ね、民権歌謡っていうのがあったんですよ。
そうそうそう、それあのはい、はい、
そう
ありますね。
でね、民権数え歌っていうね、
はい、
でこの植木江守というこの、
はい、
有名な方で、先生もこれは大学時代からご存知の。
私はね、あの大学受験をするときに高校の、まあ、日本史を勉強したので、
はい、
そこの中でこの植木の江守という人の名前を知ったんですが、
は
あ、まあ、面白い名前だなと思ったんですよ、最初見たときに。
そうなんです。
植木でしょ、枝が持ってあるって。
そう、
まあお父さんどなあの思い出こんなのつけたかって
私最初はだからこの人の名前ちょっと、なんて読むか分からなかったんですよね。で、はい、だからでこの非常にね35歳で亡くなってるし、はい、まあ、1857年にお生まれになって、はい、1892年にも亡くなって、
は
い、でその、まあ、こういうな民権歌謡をただ、
はい、
一つとせ人の上には人は亡きっていうね、
はい、
あの権利に変わりがないからは、
はい、
この人じゃものっていうふうにして、まあ、そのですからこの記念館の中で、この民権歌謡が流れてるんですよね。
私この歌詞はすごいと思いますよ。あの本当に、まあ、あの福沢諭吉のね、あの学問の詰めの中に引用されている、うんうん、ね、天は人の上に人を作らず、人の下に人を作らずっていう、はい、それがもう一番ですよね、これまさに、
はいはいはい、
でもそれをあの民衆があの、うん、覚えるように歌にして、
うんう
ん、こうなんていうかな、流行らせていくっていうこの発想がすごく斬新だな
と、ね、
まあ、今ではコマーシャルソングですよね。コマーシャルソングでこう民権意識を高めていくっていう。
なるほどね。だからその民主主義、民主主義って言いますでしょ、でも民主主義って何って言ったら、その国民が選んだ人が、まあね、
う
ん、政治をするっていうすごいシンプルなことなんだけど、はいはい、でも意外になんかね、
その、
うん、そうは言うけど本当にそうみたいな、
そうなんです、
ね、ところが
今はもう本当に政治は政治家に任せとけ、政治屋に任せとけっていう、
うん、そう、
もうそういう風になっちゃってる。
だから、当時の人のこう生きがいという、
そうですね、
あの力っていうのは、なんかもしかしたらすごい。でそのね、その結局この調べましたらね、その行ってきて後に調べましたら、この植木江守という方はもう本当にその、まあ、東洋大日本国国憲案というものもお作りになり、そしてそのなんていうんですかね、その背景に、そのマーティン宣教師さんからの、その、まあ、これ中国の方らしいんですが、
はい、
その天道祖元というその書物があって、うん、それをお読みになってたということも知って、
は
い、
そうですね、
だから、キリスト教的な、
うん、やっぱり土佐の自由民権運動とキリスト教というのは深く結びついていて、
ついてますよね、
あの板垣退助自身はまあ洗礼を受けませんでしたけれども、うん、彼の子供は洗礼を受けてますし、
うんうん、
あの板垣退助自身も自由民権運動をするときにはいろんな外国の宣教師を招いて、この演説会を開かせるとか、
ね、
伝道集会を開くとか、
あ、
そういうことを盛んにしましたね。
そのずっと回ってますでしょ、そうするとあの高知教会で、
はい、
片岡健吉も出てきますしね、洗礼を受けたそういう政治家、
そうですね、
だから、こう教会の写真が出てて、
はい、
その初期の頃の、まあ、古い、ね、写真が展示されてるっていうのも、はい、と思ってしみじみこう見てきたっていうのがあるんですが、その非常に興味深いそのパンフレットを置いてくださって、憲法に送る国民の権利比較っていう、ですからその東洋大日本国っていうのと、大日本帝国憲法と日本国憲法、この3つを比較してくださってるので、びっくりしたんですよ。
そうです。この、まあ、ラジオをお聞きの方はほとんど知らないかもしれませんけども、その植木の江守が、その憲法の私的な草案を書くんですね。でそれは大日本国憲法、大日本帝国憲法よりかも前の時代なんですけども、日本でそろそろ憲法を定めなきゃいけないっていうような議論が出て、国会を開かなきゃいけないっていうその議論が出るときに、 この立社の中にいた植木の江守が、うん、東洋大日本国国憲案というのを書くんですが、 その内容が本当に驚くべき内容なんですよ、
う
ん、
で私ね、こういうふうに多分子どもたちも比較表をもらって分かると思うんですけど、はいはい、こうね、だからあの大日本帝国憲法の中にはない、
はいはい、
非常に進歩的な、
はい、
全部入ってる、
はい、
でそれがその例えばあの思想および良心の自由というのがちゃんと入ってて、はい、であのその自由ということでは本当にいくつもの項目、はいはい、でなんだか最後の日本国憲法よりもっとすごい。
そうです、はい、
はい、
あの、その大日本帝国憲法というのは、これはあの天皇が、うん、その臣民に与える、
うん、
まあ、自由なわけですよね。天皇が与える自由という、そういう制限付きの自由というものがあって、
はい、
ですから基本的人権というものの考え方、
うんうんうん、
今の基本的 人権というものの考え方がすごく制約された形でしか出てこないので、今の憲法にあって、その昔の時代の憲法にないものがたくさんあるわけですよ。
うん、
でも、その植木の江守の書いた草案には、ほとんどその基本的人権に関わることが、もう網羅されていて、
そうなんですね、
そればかりか、
うん、
抵抗権というものもあの認めて、その政府がそのなんていうんですかね、あのこの憲法に違反するようなことをしたときには、
うん、
それに抵抗する権利が人民にはあるんだっていうことを、
すごいことですよね、
もう憲法の中に定めている。
でも憲法っていうのはそういうふうにしてちゃんと、
はい、
あのね、行くものですからね。
もともと憲法というのは権力者を束縛するためにあるものですから、
うん、そうですよね、だからそのこの表によりますとね、あの明治憲法で格闘する条文なしのが 1,2,3,4,5,6,7,8,9、 もうすごいんですよ、項目が、
はい、そうですね、
びっくりしましたね。
ですから植木の江守としてはとってもその当時としては進歩的なものの考え方をした人だし、またその知識を西洋諸国から非常によく学んだ人だと思いますね。
でそこにこう聖書的な思想的なものの中にそういう学んでおられた、
そうですね、
で35歳で、
そうですね、
なんか不思議な気がして、
本当に若くして、
だからその学ぶ力の凄さ、その当時の人々の、
そうですね、
なんかちょっと信じられないぐらいの勉強してたんでしょうかね、どんな感じで
と思いますね。書斎が残ってますけどね、今あの家が残ってますけども、高知に、
はい、すごいことですね、だから、まあ、ここまた行ってみたい場所ですけど、その例えばその、ね、民権座っていうね、演説会場も、
あ、はいはい、そうですね、あります、
ちゃんとね、こんな風にっていう、でこう語るね、演説っていうことでも、はい、すごくなんかね教えられるようなことが出てたんですよ、
そうですね、
だから私たちこう番組作ることにおいても、なんかすごくねって思うような示唆を与えられたり、その当時のまんま人々がこう、なんか叫んでいる様子なんかもこう展示してあるし、
はい、
何か本当に高知県はすごいのを作ってくださったんだなっていう、
ね、
だからこれからの私たちが前に向かって進むためにも、この場所って重要
だと思いますね。私は重要だと思います。
そうです
ね、あの日本全国にあんまり知られてない記念館だと思うんですけども、ここはやっぱりあの、わざわざ行ってみる価値のある記念館だと私は思いますね。
民衆がやっぱり声を上げなくなっちゃったんでしょうか。
はい、そうですよね。上げなくなっちゃったと思いますね。今、まあ、ごくわずかなあの、学生たちがもう一回あの憲法の意識に目覚めて、国会周辺でいろんなあの自分の言葉でものを語るようになりましたけども、この自由民権運動もそうですよね。自分たちの言葉で、あのこの自由民権とはどういうことなのかということを。
だから、あのいろんなこう政党があって、はい、どこもみんな民主主義だって言ってくださってますので、本当にそういう民主主義のためにっていう、言ってることは私たちにとってはプラスなんですが、なんかこうあの見分けがつかないというか、
そうですね、
本当のね、その、まあ、自由というか、あのその辺が、やっぱり問われてる時代なのかな。
そうですね、あの今の憲法の中で、この憲法っていうのは、
うん、
あの国民の不断の努力によってこの憲法が保障している自由というや権利というのは守るべきものなんだって書いてあるんですよ。
じゃあ
誰かがやってくるわけじゃなくて、自分がやらなかったら、もうすぐこんなものは剥奪されますよっていう、
でもそう言われるとなんか耳が痛いですね、不断の努力していますかっていう問われてるような感じで、それが 私たちが忘れてしまうと、
そうです、大変なことになると思います。
うん、
はい、権力者はやっぱり自分の権力を保持したいし、それを拡大したいと思うわけで、それを抑え込もうとしているのが憲法なわけですから、
うん、なるほど、
そのたかが外れちゃったらもう、
だから、はい、国民がこう情報がな、はい、入らず、
うん、
まあなんか楽しく生きればいいやって思うだけではちょっと怖いことになって、
怖いことになると思いますね。
ああ、はい、そうですね、はい、まあ、この憲法記念日っていう時にこう憲法を読んだりとか、まあ、よくね、あのこの番組でも新しい憲法の話って戦後すぐ出た子どもたちへのね、あの小冊子なんかをご紹介したりしましたけど、やっぱり今新しい憲法の話のとっても分かりやすい小学生に分かるような内容でも、すごく大人が読んでも勉強になる
感じが
しますので、まあ、これをきっかけにぜひこ
う
憲法を読んだりとか普段の努力を始めようとか、
そうですね、
そういうことなんでしょうかね。はい、まあ、今日はちょっとそういうことでお話をいただきました。はい、まあ、ぜひまた訪ねてみたい場所ですね。はい、先生どうも今日はありがとうございました。え、今日のほほえみトークは憲法記念日にちなんで Q&A のコーナーをお届けしました。いかがでしたでしょうか。ぜひあなたもご感想を書いていただけたらと思います。また私たちが一人一人国民としてこの普段の努力を続けるものでありたいと思います。さて、プレゼントは山下正夫先生の Q&A の本の3冊セット、今月も抽選で3名の方にプレゼントいたします。ぜひあなたもお申し込みください。このほほえみトークのコーナーから直接申し込むこともできますが、郵便の宛先も申し上げます。郵便番号 101-8691神田郵便局支所箱190番ほほえみトークです。この番組はキリスト改革派教会がお送りしました。それではまた来週まで、お元気で。